おはようございます。
おはようございます。
本日もブラジルサンパウロからの、生放送。実はこっちは朝だけど日本は夜の10時もう50分
こっちはね午前中のテンションでやってるんで、聞いてる日本で聞いてる人よく考えてもらいたいですね。
何も考えない
。君たちは深夜のテンションかもしれないけど、
こっちは朝、
こっちは午前中のテンションでやってる
の。深夜のテンションの人の方がお前らうるさいよと思ってんじゃない。こっち朝だから
結構ね飲んで帰る。今日はほら日曜日でしょ。
うん、あそう日曜日、あそっか今日日曜日、
ね、どっかあの親戚のうちから帰って
飲んで。それは桜田さんだけでしょ。
それで結構テンション上がって眠れないなって、行ってこれプチッと聞いてんじゃないかな。
そうかな。
あとあの骨折って、骨を
折ってヒロさん
動けない人
3ヶ月とか4ヶ月ね。ヒロさん聞いてますか。
まだい
いでもね、あの一応今日もあのチャット
時間言いましょうか。
はい、今サンパウロ時間、
サンパウロ時間
8月28日、
8月28日日曜日ですよ。なんで日曜日にやってるのかって何たって言いますけど、ね、
はい、
10時55分ぐらいですかね。
我が家の狂った時計では。
パラグアイは何時ですか。
知らない。
まあ日本はブラジリアは何時ですか。
ブラジリアは同じですね。
ブラジ、おお、今日は賢いゲストが。
どこが違うんですか。時間違う。
パンタナルは違いますね。ベレンは違いますね。
来週
早い。
来週
パンタナール。
パンタナールって皆さんは分かんないけ
ど、まあ帰ってきてからのお楽しみで。サンパウロから。
もしかしたらパンタナールレポートも次回はあるかも。
でもさ、生では無理だよ。
でももちろんそうですよ。だからそれなんか取ってきてもらって。
はいはい、頑張ります。
高級あの
ピピピピピピすぐと。
すごいあのビビジオ。
はいはい。ヒロさん聞いてますか。今日急だから知らないだろうね。
いや日曜日のね、
夜
何しもう11時になろうかっていうのね。
明日月曜で仕事やだなーなんて。
どうかしてますか。
そうね、せっかく一人聞いてくれてるのに失礼じゃん。あのチャットで文句言ってください。あとスカイプであの出演できますんでぜひ、
でも今日はあの怖い人はお断りですね。
今日怖い人いないからね。
今日はあの怖い人いない。
優しい人ばかり。
だけどあの先週のお話で、先週じゃない、この間前回の笹井さんがね、この南米の政治ってのは商売だって。
ああ、はいはいはい、言ってた言ってた、勉強になったね。
その通りだなと思ってね。政治は要するに国家運営して自分の懐を肥やすという、
なるほど、
すごいことですね。でその混迷の度が深まると日系候補が出てくる、
なるほど。
でなんかボリビアでなんかそういう、
あ、またなんか選挙に出ようとする党首が日系人、
という噂ですけど
ね、日本人もなかなかどぎつくならないと、これからの世界では。 で今日のテーマ、うん、いっちゃいますか。
はい、あんまりお待たせしてる、
そうですよ、
今日のゲストコーナー、
はい、誰でしょう。
今日はね、うん、コテコテです。
何がコテコテなの。確かに関西人2人もおるよ。どうしましょう。嫌ですね。東京パワー減っちゃいました。
私は東京です。
何エバってんの。
いや、エバってないです。いや、皆さんね、誤解してますよ、それ。東京って言うと、なんか、みんな、かっこつけてる
よ。私、茨城県です。
派手な人っていうのは、大体田舎から来た人
です。ああ、そうですか。鼻くそほじらないように。
で、今日はコテコテ。
はい、コテコテ。
で、メインゲストと、
サブゲスト。
じゃなくて、
レギュラーゲスト、レギュラーだってよかった、ね、
レギュラーゲストの松本さん
です。松本です。こんにちは、どうも。こんにちは、どうも。まだお疲れです。
サンパウロでは有名なです
ね。ハゲです。
名物記者。
よろしくお願いします。
どこ行っても松本さんの話で欲しきですよ。
ないと思うけど、はい。それで、
もで、今日のですね、
メインゲスト、
この人はね、日曜じゃなきゃ嫌だって言うんだよ、今日はね。日曜っておりました。
かわいそうにね、ジャカレーの妻の子
を。日曜日はダメよっていうのは普通なんですけど、日曜じゃなきゃダメよっていう、
お忙しい、
フリージャーナリストでですね、
ということにして
翻訳なんともやられ て、あのブラジル語も堪能でいらっしゃる、うん、
はい、
ミオケンさんです。
こんにちは。
こんにちは、というかおはようございますでもないん
ですか。まず丸投げします、
はい、そうです。まずミオケンジってよく名前が難しいんですけど、どういうふうに書くんですか。
美しいのに時代の代で、うん、ね、それがミオでミオジなんですけど、
はいはい、ミオくんがミオジです、はい、
で、でケンジが名前で当たり前ですけど、
すごい難しい、かっこいい名前なんです。
なんていうんですか、賢いに志すです。はい、
三尾健二君。
あの三尾っていう名前で、ね、騙されたりしているんですよ。
そうそうそうそう。
知ってる？
知ってる。女だと思って。そうそうそう。ネットでしょ。
いや、僕ね、新聞社時代もそうでしたよ。記者時代に。
記者時代。
今日さ、三尾ちゃん連れてったら、
あ、
三尾ちゃん。
はいはい。
三尾ちゃんって言うと、あ
の女の子。
うん。うちもね、まさに。
いいね、女の三尾ちゃんって名前いるよね。
健二は賢い。
いや、僕あの方とお会いした時はすごく落胆されてて。
あの方というと、
いや、その、
誰、
僕ね、知り合いがあのコンサートのチケット買ってて、うん、それで突然用事ができて、こっちの用事で、うん、行けなくなって、それでチケット買ってくれっていう話で買い取ったんですよ、
うん、
それでただチケットはその別の人が一括して買ってて、
うん、
で現地集合で現地で、うん、まあお金払ってもらってくれみたいな話になったんですよ、
うんうん、誰のコンサート？
あれはね、ダニエラ・メルクリとね、カルディニウス・ブラウン。だけどカルディニウス・ブラウンは古くね、うん、来なかったんですけどね。
はいはい、
来なかった。
ドタキャン。
そう、
すごいな、さすがブラジル。
でみんな待ってたら、終わってから、終わってからというか、ダニエラ・メルクリ歌い終わって、うん、待ってたらみんな帰り始めて、
うん、
何だろう何だろうと思ってたら、うん、終わってたっていう、
で誰が
そういうあれで、そこで、うん、そのなんていうの、コンサートの会場の入り口でポツネンと待ってたら、
うん、
向こうはてっきり女性が来ると思ってて、
あ、
君とか言われて、
ミオですね。いやだろうな。
いや、それで電話でその話をしてる時に僕もいたんですけど、
うん、
あの、じゃあね、ミオっていう子だから
あ
っていう話で、ちょっと変わってくれ変わってくれとか言ったんだけど、
う
ん、
絶対変わらないで、
そう、そういう話でね。
何年前の話？
アライさん。
あ、やっぱり。
あ、
うん、
あ。
ベラフ怒ったっていう。
ああ。
アライさんが。
シーナマコテ
リー。アライさんは桜田さんと同い年の。あ、同い年じゃないか。
うちだと。大変だったんですよ。なんかすごく落胆されてましたけどね。
なんだ、ミオは男じゃない。それ何年前の話？
あれはね、
96年、もう彼が9年前だ、
うん、
まだ身を組む独身だった。
まだ新井さん覚えてるんですね、うん、恨みに思って。
9年間思い、身
をもさんが悪い
んだよ。
身をちゃんと言ったやつが悪いんですけど、
はいはい、
で、
はい、
まずね、
ええ、
まあ、ゲストコーナーで、
ええ、ちゃんと紹介してください。
何か、
何者
であるかっていう
のが、はい、 はい、お願いいたします。私が聞くな。じゃあミオくんは、ブラジル来て何年目ですか。
94年ですね。移り住んだのは94年。一番最初に93年に、
旅行で。
そうです、旅行で。
何歳の時ですか。
あの時何歳。93年の時はだから23ですね。
もう大学出たてで。
いや、大学時代に来た。
あ、大学時代に。
一回一回一
回、あのかすって浪人生で食べたい。まあ今日本63315年生ですからね。で、その時に奥様がなんと、ブラジル。じゃあその前に行く。
来て
あ、そうか。どういう経歴で。
僕ね、大学時代に来たのは、うん、大学の先輩がブラジルにサンバ踊りに行くっていうんで、
はいはい、
まあ、それに便乗したの。
なるほど。踊ったの一緒に。
いやいや、あのね、その時は、うん、あの日本の新聞、地方紙なんですけど、
はいはい、
あの写真がいるっていうんで、それで、ね、それ用の写真を撮りに、ついでに、はいはい、だ僕の方は観光目的で来て、で大学の先輩は踊るのを目的に来て、
目的に来て、でついでに写真も撮って小遣い稼いじゃおうと。
まあ、小遣いにならなかったです
ね。じゃあその後どういう風にな。
それでその時にパンタナールに行って、
パンタナール、私が来週行く、
あ、行くんですか。
行くんですよ、老人会のバス旅行で、
はい、ワニに食われてきてください。
あ、もうがっぷりと、
それでもともとカナダに住みたかったんですよ、山奥に。
なんで。あ、そっか、
人里
離れて作家になりたかったんですよね、
う
ん、
いや作家っていうわけじゃないんですよ。
サッカーじゃないんですよ。
いや、自給自足をしようかっていう、壮大な計画を、
はいはい、
という方に釣りが好きだっけ、
うんうんうん、
う
ん、
でそれで、うん、まあその前にパンタナールに来て、でまあこういうとこもいいな、
パンタナールもいいな、
それでブラジルに住もうと思って、
うん、
卒業して来た、
うん、その時にあの新聞社、当時はパウリスタ新聞でしたっけ。
そうです、そうです。
ネゴはもうしてたの。
帰ってから、
ええ、
旅行で帰ってから、ね、
からサンパウロ新聞とか、その時はまあ日泊毎日とかいろいろあったと思うんですけど、うん、どうして。
あ、それはね、旅行の最初の旅行に来た時に、
うん、
あの女がみどりさんっているでしょ、
はいはいはい、
彼女が、パウリスト新聞に働いてて、でサンバの情報とかっていうのを彼女がその日本の大学の先輩に送ってたんですよ、
はいはいはいはい、
その関係で、
あ、で彼女がパウリスタで働いてたから。そうです、そうです。でじゃあ紹介は帰ってから、じゃあ、東京支局の方と仲良しになって。
そうです、東京の方もね、うん、1回電話したのかな、それだけで。その後、ちょうど大学4年だったから、
はいはい、
内定もらった会社から東京旅行させてもらって、
うんうん、
でついでに、
東京行ったついでに話をまとめて。何の会社に就職が決まって。
いやいや、それは言えない。大変なことになってますから。
そのまんまにちゃんと働いてた日本で、その会社のサラリーマンしてたわけでしょ。
そうです ね、会社があればですけど。
まあ今ね、激変ですからね、日本も。
まあでもやってないと思いますけどね。
あ、はい、でそれで終わってブラジルに来て何年、そうしたら新聞記者を。
新聞記者5年
5年、うん、はいはいはい、
でも5年もやってないですね、実質は。
実質は
ほら、制作とか映ったりしたから、
はいはいはいはい、一時どう、うん、どう同じ感じだったの。
あの時僕もうやってなかったですもんね。
いや、記者はね、また戻ったりなんかしたりしてた。
そうそうそう、だけど基本は2年記者やって、その後翻訳やってるから、
はいはい、うん、でもやっぱり基本的にはそういう書いたり取材するってことが好きなんですよね、今は。
そうそうそう、う
ん、やっぱりね、ホームページの方で活躍してますよね、
活躍はしてないです
けど、はい、
いや、私は大ファンです
よ、
ブラジルフォーラムきびだんご、
きびだんご。
今
みおくんのホームページアドレスを、
載せてます、
載せてますんで、チャットの方でブラジル日和のチャットの方にアクセスしたら、今日はヒロさん来てないんじゃない。そんな勝手に殺さないように。桜田さん、もうやっぱり、
ね、毎日アクセスしていただきたい。
三尾健二の
まめに更新なさってるし、非常にね、命かけて、悪口書いてる。
そう、命かかってますからね、
よかれと思って。辛口の批判を、ね、 日系社会に対してもなさって
る。何人ぐらいアクセスしてるんですか毎日？
何人ぐらい来てるんですかね。
自然。
僕は
100ぐらいしかないですよ。
でも三尾くんのそのホームページを見てブラジルへ来ちゃった人もいましたよね。
ああ、いましたね。
ええー、いましたよ。それで新聞社で働いた子もね、何人か。
ちょっとね、変な期待を持たせたり
なか、だから、ね。
いや、そうじゃないんですけどね。なんかこう、いや、多分ね、もともと行きたいなと思ってる人なんですよ。だけど、それでどうしようかって思ってる時に、こんないい加減なやつでも生きていけるんだな、っていう風に勘違いして、ポロッと来ちゃうっていう。
ミオ君はそう、あのポルトゲースも結構ペラペラで、もう奥様のおかげでしょうか。
あれですか、あの新聞社を、そして何年ですか。
新聞社はね、99年まで、2004年じゃない、94年に来て、99年の終わりに辞めましたから、
5年間、食えない時もあったわけですよね。あの、まあ、食えてはいるんだ。ミオ君の涙話、なんだっけ、あのスパゲッティ、とにかくあの頃はインフレがひどくて、新聞社の給料は低かった。
インフレっていうかね、あのレアルになった時だったから、
通貨ですね、レアルは。
インフレはね結構収まったんですよ、はいはい、だけど物価が高くて、で給料が安くて、
はいはい、
でしかも新聞社潰れかけだったんで、週で払ってたんですよ、あの時。
あの支配があったんですよね。
そうそうそう、支配もあったし、あの、なんていうの、あるお金をある時に渡さないとどっかに消えていくから、借金の方に消えていくから、
そうそうそう、
あのある時に払うっていうんで、結局毎週払ってたんですよ、それで週休25レアルっていう、だいたい週休1週間を3000円ぐらいですかね、あの当時で言えばね。
そうそうそう、
で道端のガキが、あの1リアルくれおっちゃんとか言って、5人からもらって俺より多いじゃねえか、
ガキよりも
給料が低いってアナリスト。
ブラジルになったじゃない。家政婦は1日なんか3、40リアルぐらいになるとか。
それじゃあ1週間25も大負けじゃない
ですか。結構ね、貧しさを演出して、
そうそうそうそう、そうそうそう、うん、冷静に考えるとうちらよりいい生活をしている。
ブラジリアの子供なんかは数千リアル月間ね。
へえ、やっぱあれですね、ブラジルでジャーナリズムやるなら、
あれ子供でしょ。じゃあわざと、
そうそう、
え、じゃあ桜とマット一歩じゃん。
僕もわざと
なの。あ、ですよ、あの、ちっちゃく同じ言うか、あのパスナーの子は
似てますよね、
演出的には、効果としては、そうで、だからなんか
貧しい、じゃあ時に今のあの、あれですか、奥様
はジャーナリストであったんだよね。
いやいや、違う、
取材に行った時は、
取材に行った時に、
取材者なのか、
そう、
いや、あのね、あの時はね、僕ポルトガル語全然喋れなかったんですよ、まだ。
そう、
それで、日系人の人とかと一緒に取材に行ってて、うん、でその日系人の兄ちゃんがすごい心配して、あの取材が終わってから、
はいはい、
終わってから、まあ街になんかビールでも飲みに行こうかとかって出て、友達って別の新聞社の日本人と出かけたんですよ、
はいはい、
でその日系人の兄ちゃんがすごい心配して、あのポルトガル語喋れないから、
うん、
で、あのこんな格好したやつ見なかったか、日本人なんだけどっていうのをこう探し回ってたらしいんです、道端で。
隠れちゃったからね、
うん、それで彼が僕らの前を歩いてたんですよ、
はいはい、
僕らの前を歩きながらこんなやつを見なかったかっていうのを探し回ってた
ん
です、
うん、
それで僕らがその後のほんほんと歩いて行ってたら、あのうちの神さんとかのグループが見つけて、うん、これはさ、昨日言ってた日本人じゃないかっていう話になって、
それで
友達が心配してたよっていうのを、まあ、
言いに来てくれた
のが
きっかけ、奥様。
そうです、そうです、
かわいい、お子様もかわいい、
か
わいい、
ね、
やっぱ混血というんでしょうか、メスチッソとこちらは言うんですけどね。
混血って放送禁止用
語ですか。嘘、いいじゃん。ハーフ、私でもハーフっていうのが半分だから、ダブルという言い方があるというふうな。ああね、
ダブルですね。
そうでもないですね。
一人っ子ですけどね、決して双子じゃないけれど。
娘さんはあれですよ、障害もなります
ね。でも生まれた頃にね、生まれてすぐにあの親戚のおじさんにそっくりで、
うん、プクプク
これはちょっとやばいと思いましたね。そうそうそう、うん、親戚の酒飲みの丸顔のおっちゃんがいてて、 いやいや、あのいつもね、あの親戚一同で集まるとあの楽しく飲んでるという。
ああ、ね、いいじゃない。
飲みすぎてしまって。
いや、そうでもない。顔真っ赤にして楽しい話をするという。
ああ、
いいおじさん。そっくりで。
でもそうは思
え
ない
。僕朝潮ちゃんと呼んでます。
あれはですよ、あの牛乳かなんかのコマーシャル
とか。ああ、あの牛の。かぶってかぶりもんで。
この番組。お父さんのステージパパ。
ステージパパいいね。い
や、それこそまさにサバイバル。
サバイバルじゃないです。今あのきびだんごを運営してるホームページは別にそれを運営することによってお金になるとかそういうのは全然ないんですよね。
それはなってないですね。
あれをでも運営し続けるっていうのはどういう思いでやってるの？
単に
自分のだって仕事して帰ってきて翻訳とかやってまた大変でしょ。
いや別に仕事中にも書いたりするん
です。ああそっかそっかそっか。でアップして、
仕事中のアップが多いかな。
さすがオッチャーとしては
午前中書いて
る。そうですね、
いやでもブラジルでじゃ あの一応テーマに沿って聞くとするとサバイバルでジャーナリズムのサバイバルで生きてくってどうすればいいんですか。
どうするんですか。
もうちょっとあの経歴
聞こえ、経歴聞こえ、どういう経歴で言っちゃう。
いやそれで新聞社を、
あそうだね、5年やって、
5年やられて、うん、その間ですね、まあ、性生活も充実なさって。
そんなこと言ってないじゃん。
貧しいながら
貧しいながらも
充実したあの、
はい、
性生活を、
はい、まあ、なるほど。
年齢結婚しましたからね、来て
そうか、そうだよね。
もう、
無駄なお金は。
あ、知
ってる知ってる。
嘘のけろ。
嘘のけろ。なんかアニメ送ってきてくれたこと知っといて。
それはいいんですけど。それで、まあ、な喧嘩してやめたんですか。
新聞社。いや、新聞社はね、まあ、すぐやめようと思ってたんですよ。
でも5年もいたわけですよね。
そうそうそう。5年はね、なんで5年いたのかな。まあ、代わりがいなかったんですけど、ね、
嫌いだった。
いや大好き、
大好きだからやめる。
いやっていうかね、あそこはあの単調なんですよね。結局あの企業の仕事と一緒で、これだけやってりゃいいという。で最後の方は結局時間で働くような感じになったから、はい、要するに例えば朝9時に来てくれとかね、まあ9時に行ってましたけど、9時に来てくれとか、あと締め切りが4時だったかな、4時だから4時までに締め切り合わせてとかね、それはちょっと違うよなと思って。でそうですね、で僕はだからあの頃は3時ぐらい、最後の方はもう3時ぐらいに記事書き上げて、でもうそのまま会社出て次の日の
出社はして、
で次の日の取材に出かけるっていうパターンですかね。そうです。まただから3時ぐらいまでに書き上げて、
出社するのは何時ぐらい。
出社は朝はだから9時に、
あ、
一回行って新聞読んで、で話、上の人と話して、大体
日本検事に何時に来いって何時に帰れると何事かとよ
く俺が
悪いって言って言って辞めたんです。
いやっていうかね、そこまではないんですけどね。それでまあ、その前に編集の仕事とかやったりしてて、でその頃からもうやめようかなと思ってたんですよ、もともと。あ、そういうのはね、横っていうか全然別の会社とかっていうのは結構ありますよね。だけど、まあ、そう今更ね、サラリーマンもなんだという、
それでじゃあまあまあまあ円満退社
オーナー。そうですそうです。
ちょうどあれですね。
で辞めたのは直接のきっかけはね、あのうちの兄貴が日本で結婚するっていうんで、で日本に帰るっていうか、その結婚式にね。
そうそうそう。
優勝するのはこっちで。
やりました。こっちで。
お父さんはお母さん。
いやいや呼んでないです。あの感動されてたんで。
感動の結婚。
感動の結
婚。ビデオも残ってる。
岡村大先生
さん。岡村さん。
いつ感動されたの？ブラジル。
あ、来る時。
あ、
いや、ほら、日本で内定とかもらってたから。
それ割といい会社だったんだ。
まあいい会社でもないですけど、今だと一つは今だと業界の最大手
どの業界だかが分かんない。
風俗情報か。
いやいや、僕ね全然経路が変わってて、とある。
金融とか言ってなかった？
いや貿易関係のね。
あ貿易。
じゃダメなん
でしょ？いいんじゃない？
いや
どうでも。
い
やそうかね別の前
いやあの当時はねまだねその
バブルがちょっと終わったぐらい、あ、
いやもう弾けてたんだけど、
弾けてたけど、
あの業界の自由化の波があって、でそれまではろくでもないやつしか、こんなこと言っていいのかな、ろくでもないやつしか行ってないような雰囲気の業界だったその同じ貿易でもね、うん、でそこでまああのそんなんじゃいかんっていうんで、市場開放っていうかその業界をなんていうの自由化するときに、うん、まあいろいろ採用が多くて、
としては当然ね、プラチナなんてわかんないところ行かないで、
そうそう
就職していただきたかった、
そんな感じですね。
それでピュッと選手からちゃったんですか、あの
感動的
に、いやいやそこまではないですよね、
あの小さいハンコぶっ飛んです
けど、ね、感動
そこまではなくて、まあ行くなら帰ってくるなっていう感じですね、うん、
珍しいよね今時ね、でも結構多いんだよねその昔はね、
昔ってだけど
1994年、
やっぱ感動
はしないですけど
感動の暮らしで生活して、そうです。それでじゃあ新聞社を、でもじゃあ兄貴の
結婚式、
そうです、それで
生まれたってことは感動が解けた、
いやというかね、結婚した時点でなんかあのご破産みたいですけどね。
じゃあ2年でご破産になったわけですね、
結婚し、じゃあ式の時は感動されてたんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
結婚をしたという報告をしたら、あ、いいんじゃないっていうの
が、というかね、結婚の時はや、まあやめろという話でしたけどね、うん、結婚しますよって、っていうかだからどっちにしても絶対反対されるから、うん、結婚することになりましたっていう話を手紙で送って、どうなんですかね、そうかもしれない、
ブラジル人だから、
うん、多分
イタリア人だったらいいとか、
いやそれはないでしょ、単に日本語を話さない人だからってあるじゃないですか、
でもいい奥さん、
ね、だけど帰って空港まで迎えに来てくれて、
それがお兄様の、
違う、その前に帰った
の、その前、
ええ、奥様を連れて、
結婚してすぐ帰ったんですよ、
だからお父様とお母様が来ないから、
ね、そうですそうです、
ということはじゃああまりの綺麗さ、
そうかもしれない、
それはないですね、
もうほう、あ、こんなで、まあ、
生活
そうそうそうそうそうそう
あのお父さんもう感動とか言ってたことすれば
忘れてしまって、ああ気持ちはどうでもいいけど、アレサンドラを見たいもんだでもしまったわけですね、ケンジ君は、
でもそのね、帰られた時はお父さんが綺麗なやつがつい
て、そうそう、
まあ
やあ、いやだからまあ元に戻ったという感じですかね、まあそうですね。ああ、そう。
おかげで感動になって。
うん、
いやいや、感動に、そうそう、感動は単に行くだけで。
結婚してお
かげですよ。
おかげですよ。
溶けた。
そうですよ。
一生あれですよ。
桜田さんは結婚した奥様はどういうふうに、結婚式にお父さんとお母さん来たの？
来たよ、妹夫婦まで。
ああ、そう、持って。感動する。危険は危険なんだけどね。そうね。
まあいろいろね、結婚話。
結婚話。
あのお父さん、ご夫妻はこちらでもやったんですか？
いや、ない、うちらは日本だけ。うん。
それで、じゃあそのお兄様の結婚式、その前に奥さんを連れになってお父さんが紹介して、
で感動は解け。
そうです。
でめでたくね、お兄さんの結婚式に。
でだから行くときに、まあ、あの会社の方には一時的にもう辞めますという、でいつ戻ってくるか分からないけどっていうんで辞めますっていうんで辞めたんです、
新聞社ね、何新聞って言ったの、
パウリスタ新聞が変わって日経新聞になりましたね、
あ、今の、日経新聞、で代わりがいないんで、まあ、辞めるなっていうので結構止められてたんですよね、だけど、まあ、一時的に 一時的に買えるからっていうね。
で、あの、払っとったんか。
そう、貧しい給料だったけど少し日本で稼いで。
まあぼちぼちね。僕ね、日本に10ヶ月、1年のオープンで買ったから。
あ、そうか。そのオープンの間。
そうですそうです。
いいですね、自由で。
まあね。
それでじゃあまあ、ちょっとはお仕事。
そうですそうです。
それはどういう仕事？
それはね、日本に行って、ほら出稼ぎ新聞あるじゃないですか、ポルトガル語の、うん、そこで見つけた、あの、通訳の仕事ですね。
あ、日本行ってブラジル語で求人
を探して。そう
ですそうです、うん、そうそうそうそう、うん、奥様は
一緒に働いて。
奥さんもじゃあどういうビザで行かれたんですか？
そうですね、
そういうことです
ね、いやいや観光じゃなくてね、あの、なんだっけ、あの、定住者の、うん、そうですそうです。
ビザ取れるでしょ、奥様だって一世だから、配偶者ですから。
配偶者は何
取れるよ。
取れますよ、
何を取れ
る。3年とかのビザ、
ビザ、就労ビザ取れるから。
いや、じゃあ配偶者じゃない、あ、そうか、
旦那が一世だから、日本人だから奥様は
就労ビザ、
就労ビザが取れる。
そうです、
それがまあ普通で稼ぎに行ってらっしゃる
方々が多いですね。
まあ、世界中の顔してるくせにいるのかなっていう。
あ、でもすごい厳しいでしょ、写真何枚も提出したりね、本当に結構。
いや、でもほら
水着の写真作る、
なんていうの、その辺はね、結局
新聞社だったから、
そう、使って、使ってっていうかね、そのほら、あれ写真がいるのって本当に結婚してるかどうかとか、そういうあれじゃない、それの証明でしょ、何年から結婚してるとかな。
何の写真、なんか別
の、あのビザ取るときにね、結構ね、うん、ほら結婚したてとかにしても、そうそうそう、
だからその一緒に暮らしてるという証拠写真を渡す。
そうそうそう
そうそう、
例えばいつ付き合、いつから付き合ってるとかっていうと、その日付の入ってる写真。
そうそう、本当本当、
うん、だけどこっちの場合は、僕の場合はほら、もう向こうの査証担当の人自体がこっちが結婚してるっての知ってるから、うん、別にそこまで厳しくは。
そうね、魅力は多分、でも普通は新婦者じゃない人は結構厳しいですよ。
ジャーナリストってやっぱりいい思いすること多いですね。
そうでしょうね。
ジャーナリストっていうより何知ってるからじゃないですか、うん、その結婚してるっていうの。
そういうね、仕事からやっぱりいろんな人になって、うん、俺なんか人だってよ、カミさんを、うん、まあ、あの、うちの子供を2番目できたんで店に、うん、時に、じゃあまあ、いや別に働きに旅行に行くんですけど、うん、子供できたんで、と跳ねられました。
そうそうそう、私の知ってる
人、ね、旅行にしたからまずかったんじゃない
です
か。
そうらしいですね、
うん、そう、元ジャーナリストで日本に帰ってて、奥さんが学生だからこっちで産みに来て、それでわざわざ何百キロも離れてるのに子供生まれたからって領事館に届けたんだって、栗千葉の方の領事館に。そしたらね、本当に生まれたんですかって言って、子供連れてきてくださいって言ったって。それでまだ首座らない子供を何百キロもガタゴト道連れてったらば、顔も見ないでハンって言ってやったんだって。そしたらその辺のタオル巻いてったってよかったわけじゃないかって、すっごい激励に怒ってた人いましたよね。タニアン聞いてますか。
まだまだそういうね、激励に触れるのも言うんですよ。
言うんですよね。で、そういうの、
領事館、
そうそう、
サンパウロ、
そうそうそう。で、そういうの聞くと、あの、松本なんか喜んで話聞きに行って喧嘩して帰ってくるという、
結構職員がね、やらしいやつ多いんですよ、ほんまに。
聞いてます、すいません、お世話になってます。
ね、どっちかというとあれじゃないですか、こちらの職員の方が多いんじゃないですか。
意外とね、現地採用の方々がね、あの、普段いじめられてるのをなんか
あれ、省内、省内
わかんない
けど、そうですかね、
払いせ
に。やっぱでも個人個人ですよね、いい人はいいし、ね、悪い人は悪いし、
いい人に会ったことあります
か。 あります、あります、うん、いい人はいっぱいいますよ。
とりあえず名前を忘れちゃったんだよね。それでじゃあビザを取りになって、
桜田さんの、そうそう、
桜田さんの時は何で跳ねられたんですか、その収入の問題ですか。
まず桜田さんですが、ね、怪しいからね、
うん、見た目怪しいもんね。なんかどっかの
顔は見てる、
なんか悪いことをしてブラジルに逃げてきたヤクザみたいな。
それでその、うん、この女を売り飛ばすんだな、
うん、
まあ、まあ、でもまあ
思うか
な、ないんですけど、まあ、まずあれですよ、僕のだから、あの、何、所得税の申告を歌ってたんですよ。
そ, のその時点で
僕もそうだし、まあ、家内もね、はい、家内は、まあ、主婦やってたから、そういうのしてなかった。
所得がなくて日本へ行く。
こういうコロコロ ね、あの奥さんを、ね、連れになるんだったら、そういう書類持ってきてください。
あ、そうそうそう、それはね、僕らでもそうですよ。
いやいや、今僕仕事を新しく始めたばっかりで、実はそういう、まあ、そういう申告も怠ってましたけど、申し訳ないんだけど、まあそういうちょっと切符も貼っちゃったし、お願いしますよっていう、いやだったら、それをね、はい、紙に書いてきてくださいよ。
はいはいはい、よく紙に書かせ
て、今日は帰れっていう。
はいはいはい、ああ、そうかもしれないですね。僕もね、
手紙を書きましたよ。うん、少量寺様。
様。
私は。
でもね、所得の義務ってブラジル側の所得の義務？
そうそうそう。僕だから来て2年目に結婚して帰ったでしょ。うん、あの時ってほら週休25レアルみたいな生活だから、じゃああの時はね、ほら結婚してすぐだから、あれがうちのかみさんもその結婚前にパスポート取ってるじゃないですか。だから結局ね、なんていうの、その長期滞在のあれじゃなくて観光で行ったんですよね、ビザがね
最初は
ね、で所得のあれをいくらっていうのを出してくれてないそんなそれで、
どうやってチケット買うんだ
って
。だから本当ね、だってだって年間の収入が100万円超えないんだもん、
ね、
どうやっていけんだっていう。
サバイバルタイム。はい、じゃあどうやってチケットは手に入れるんですか。
いやだから、その貯金とかさ、そういうものを
切り崩してる、
そのなんていうの、申告してないわけじゃない。
ああ、よく
誰だってそうじゃないですか。
はいはいはいはい、
僕はね、契約に入ってた。
あの
2年いたら帰りのチケットが
くれるっていうね、私もそうでした、
だからそれで
新聞社でパウリスタ新聞の時には往復チケットはその代わり給料は低いですよと、食うことと寝ることとかろうじて雨風はしのぐ生活だけど、行きと帰りのチケットはくれるっていう契約だったんです。
そうそうそう、僕はね、給料聞いたら飢え死にだけはさせない
って。そう、私もそう言われました。
だからじゃあ飢え死に死んでからしてからね、死んでからじゃあ文句言わなきゃいけないんだな。
でも雨風はしのげたけど、うち雨すごかった、私の借りたい
な。雨漏り。
なんか外より雨降ってんじゃないっていうような。
そう、
家に住まい、すごかったよね。滝のように壁を流れる雨。
それ上の階のトイレの。
かもしんないね、不法建築だもん。
なんか椎茸栽培してよかったじゃないですか。
あ、本当だよね、原木が欲しかった。すごい、皆さんブラジルでジャーナリストになりましょう。
これはなんかあれですかね、お気楽先生です
か。いや大変な、いや分かる、まあ、
気楽でしょ。
でまあそれが終わって、ミオ君も、日本で8ヶ月10ヶ月働いて、
働いたのはね8ヶ月なんですよ。
そうですよね、
このまま行っちゃおうかなとかっていうような気にはならなかったですか、
日本で。
ならないですかね。いやだからその時ね、帰る前にその会社に言ったのは、だから帰りのチケット分ぐらい払ってくれるんだったら、そのほら無駄になるから残ってもいいよという、少しはね、少しはっていうか、まあ残ってもいいよ。
高飛車波夫君ということで、はい、当然ダメだと言われまして。
そうです ね、ダメっていうか、どうなんかな、僕辞めてすぐ作れましたけどね。
あれ、パウリスタの時に出たんだっけ。
出た、日本に行ったのは日系になってから。
なってからだよね、で、
そうそう、
もうその時に辞めちゃったんだよね。帰ってきたら。
そう、
働いたとか潰れたと、
僕は辞めてからね。
ああ。
皆さんがいたから、
出稼ぎのとこが、
僕行ってたとこはね、めちゃめちゃ人使いの荒いとこだったから。
それで美容さんは何してん
の。通訳。
あ、通訳です
か。出稼ぎの会社が潰れちゃったの。
事務所ね、
事務所
会社じゃなくてね。
それなんか野球打ちかな。
ああいうのやっぱり対抗のほら会社がいろいろあるから、なんかいろんなあることないことをやるんじゃないですか。
静岡だっけ、名古屋。
そうそう、静岡、
結構数字っていうのあれなんですか。
いや僕もその辺は分からないですけどね。
そういう感じじゃなかったですか。
いやそういう感じというか、パンチパーマでしたけどね、社長。
一緒で、日本人。
日本人で
事務所になんか刀かなんか。
いやそういうのはなかったですね。いやそこまで知らないですね。
で10ヶ月、
はい、 戻ってきた時の仕事のあれはあったんですか？
それはね、向こうにいる時にあの JBC って、
ああ、ええ、そうだそうだそうだ、
JBC
って、はい、JBC JCB じゃなくて JBC、 はい、
あれはね、なんていうの、サイトを作るっていう仕事があって、はいはいはい、JBC っていうのはあのポルトガル語でブラジル人向けのメイドインジャパンとか雑誌を出したり、
ジャパン、
ジャパンブラジルコミュニケーション、
ああ、うん、はいはい、
そうですか、
JBC、
コテコテと思ったんですよ、僕
ジャパンコミュニティブラジルだったら JCB JCB って何の略なんだろうね、ジャパンコロンビアそうそうそう、それで、あ、そうですよね、あのメイドインジャパン雑誌のな、そこで長くホームページ作られてたんですよね。
いや、そこはね1年
帰ってから、
で日本にいる時にだから向こうであのなんていうの、その契約をまとめて、それでこっち帰ってきてすぐ働き、
そうだから魅力良かったんだよね、日本の社員、
ね、
ええ、人生さくらさん無駄ばかり、あ、私の人生も無駄しかないな、
うん、ちゃんとじゃあもう行く前から、
そうそうそうそう、
いやそうでもない、出稼ぎはだから向こう行ってからだし、JBC もでも結局新しい新規事業だったから、
あれ藤崎さんの紹介ですか、 JBC は、
そうそうそう、
あ、藤崎さん、
日経新聞の、
東京支局長、フリーのそれこそ作家です、ジャーナリストですね、私もきっかけは藤崎さん、いやいやそんなことしない、真面目な意味
売り飛ばされて、
売り飛ばされてあ、そうそうそうだよね、
ブラジルでじゃあなんてメイドインジャパンの雑誌がある
な、なかなかポルトガル語で日本の情報を、発信してる、
結構あれだよね、内容的にはタイムリーなものが多いんですよね、
そうですね、アイドル情報
的な、なんかこう的にもかっこいいですね、
そう、こっちのだからポルトガル語が得意な日系人とか日本好きの人に結構読まれている、
あのつくとこがうまいなって感じがしますね、
そこで1年ちょっと魅力はホームページを作る方をやってたんですね、
そうです、
すごいいい経験です
ね、ホームページというか、まあ、あのポータルですけどね、
そう、ポータル日本語の方をどんどんアップしてたんだね、
そうそう、日本語、
メイドインジャパンがホームページを持ってたの、
そのあれはね、だからその特定のあれじゃなくて、そのポータルで相互情報で行こうっていう話でスタートしたんですよ、うん、で日本語とポルトガル語であの両方ポータル作ってっていう感じにしたんですね、
ポータルっていうことは何でも入れちゃえば、
そういう、そうです、そうです、うん、
それで記事を書いて
る、それで、いや、それでね、日本語の編集長みたいな感じで、ね、編集部員はいないんですけどね。
編集長
編集部
員。編集部員って。
物の言い方はさ、編集長って言うと、
一人で。
でも、でもいい、そういうのが俺一番いい仕事だと思う。
そうそうそう、でなんかすごいいいページ作ってたんだよね、
だから一人で企画立てて全部ですねやって、予算はゼロでやるという、
そう、でも給料もらえる
んですか、あ、給料はね、
日本側の契約だったから良かったですね、まあ、それが当たりそれが当たりだったんでね、
まあね、
日本で給料決めてきちゃったから
っていうか、僕ね日本の社員だったんですよ、日本
じゃ あの社員だ
った、そう、
あ、そうですね、
ご駐在さん、皆さんがお得意な
駐在さんがいらっしゃったという形になって、
そうですね、契約上はだから日本と契約交わしてこっちのブラジル側の、関連会社で働くという形、
だからブラジルに住んでて、あの国際協力事業団の派遣で日本から行かせてもらってみたいな形になって、お金いっぱい儲けて高橋さん
高橋さん元気ですかまあそこまで条件良くないですけどね、政府じゃないから、
いやでもそういう感じですよ、
そうそう、
はい、うん、あ、それでだんだんなんか
いやっていうかね、もともとそれを有料にしたいっていう話だったんですよ、
コンテンツをね、
有料って、うんうん、でそれに反対したんですよね、
ああ、うん、
無料じゃなきゃダメっていう、
やめてやるっていう、
いやいや、それはね、それともう一つは向こうの、あの今は違うんですけど、その社長がサッカーとか好きで、サッカーになんていうか特化しようっていう風に方針を変えたんですよ。
それ対日本の情報ですね。
そうですそうです、うん、だから文化情報とか、まあ、その辺も一切なしでサッカーだけでいいんじゃないかっていう話になったんで。
伊藤さんサッカーはあんまり
全然興味ないです。
サッカー部じゃなかったんですか？
僕ね、小学校の時サッカー部でしたね。そういえばゴールキーパーでしたけど、
赤木ちの腕が
全然知らないですね。
あ、そうですかね。今あれですよ、うちの息子はあれですよ、あのサッカー番組、
あのキャプテン翼。
キャプテン翼。
翼はあれ僕らの中学生の頃かな。なんかあれですよね、地平線からゴールが見えてくるっていうね。どんな球技場なんだ。でもあの頃はね、僕もうサッカー熱は終わってたんですよ。
スポーツマンに見えますもんね。
いや、そうでもなかったですけどね。
ブラジルにいる割には別にサッカー、
サッカーは
そう興味なし。
興味なし。
多いね、こういう人。
代表の試合以外は興味なし。
あ、代表は見る。
一応ね。
で、じゃあそれでサッカーやってくれやって言われて、うん、そんなことは。
いやいや、それで日本で結局その社員とかっていうよりもアルバイト使ってやらせた方が安くなる。
なるほど。
で、ついでに、だからついでにそういう総合でやっていける人間よりは特化したやつにアルバイトの方が安くつくっていうんで、
そっちに行くわけ。双方に負けてしまった、やられて。
まあそれもでも何ヶ月
か。それであれですか、じゃあポンポンって肩とか。
そうですそうです、う
ん。ブラジルサイトっていうのは今、あれは誰が運営してるんですか。
やって
る
の。
ブラジルサイトはあれはまた別なんですけどね。
別ですよ、
ね。あれは秋山さんっていう人がやってる。
で、それはじゃあ逆に外注でちょっと見送がこっちからかなり変
わる。あれはね、あれはだから JBC がそのポータルを作るっていう時のモデルだったんですよ。どっちかっていうと。
ああ。
モデルっていうかね、数ヶ月前に出たのかな。
はいはいはい。
先に。
うん、ブラジルサイトの方が。
で、それを上回るやつを行こうっていう話でやってて。
で今ブラジルサイトの方少しお手伝いしてるんですよね。
そうですそうです、
あれはじゃあお金というかブラジルサイトは誰が運営してる
の？あれはだから僕は辞める時にも話来たんだけど、その最終的にはね、最終的には藤崎さんから
来たんだよね、やっぱ、
お願いが来て、手伝ってあげてほしいっていう。っていうのはほら競合会社だったから、
まあそうだよね。
こっち辞めてこっちっていうのはちょっとどうかなっていうのもあったりして、
うん、でブラジルサイトは経営うまくいってるんですか、あれで。ホームページだけ、あれは。
そうです。あ、でもね、あとね、印刷とかなんか企画ものとかやってる。
あれ日本側で運営してるんですね。
そうですそうです、だからブラジル側が弱いんでそこをサポートするっていうパターン。
ああ、なるほどね、はいはい。
日経新聞かなんかの記事も載ってますよね、あれは。
そうね、あれは契約してる。
あ、でしょうね、うん、藤崎さんが日経新聞の東京支局長だから。
サンパル新聞もやってますよ。
その主催してる人ってどうして。
秋山さん
はね、もともとあの人もともとね、だから僕の JBC の先輩になるんですよ。JBC が日本で進出っていうか事務所を開けてやるときに、その営業部長だったかな。
何歳ぐらいの方なんですか。
今年30半ばですけど
ね。あ、若いんだ、
だから同じ世代。
へ、でもブラジルにも何年かいらっしゃったのかしら。
いや、彼はねブラジル人。
あ、2世。
2世かな、3世かな。
あ、じゃあ日本語もポルトゲーズも。
そうですそうです。
あ、じゃあもともと日本に出稼ぎてかなんかだったのかしらね。
いや、だからその JBC の事務所を開けるときに、
行かれて
手伝って、でそのまま残って、
で両方喋れるしっていう形で、
企業なさったんです
か。そうですそうです、だから今そのあたりでやってる世代っていうのがだいぶビジネス的に盛り上がってきてるんですよね。
なるほど。
日本の、
面白いですね、
でも今日は
日本における ブラジル
知人のブラジル情報、
でもないのか、まあ、日本 で生活するための情報も含めて、ね、まあ、ブラジル情報も当然あるんですよね、
う
ん、
だからこっち側で言うとその、うん、なんていうんですかね、日本人向けの企業を、うん、だから日本から来た人が日本人向けの、事業をやってるっていうか、ね、それの逆パターンでブラジルに行った人がその例えばブラジルから企業が進出するんじゃなくて、うん、ブラジルに行った人が起業して、うん、あのここ ね、そういう事業を展開していくというパターン、
市場規模はかなりなもんでしょう、何十億円ぐらいな、
かなりでしょうね、
今日本にいるブラジルは、
そうだとかね、
そうです、そうです、
携帯電話がね、ブラジルとか、うん、まあ食品も含めて ね、
ね、
で情報もあもうかなり商売になってる、
そうでしょうね、
それはやっぱりお仕事情報とかそういうことが中心なんですか。
いや、向こうではあともう一つあるのはそのデザインですよね、うん、ブラジル的なデザイン、その配色とか
結構違うもんね、かっこいいもんね、
日本人に対してのお仕事、
そうです、うん、そのブラジルの雰囲気を売るという、う
ん、なんかあの本、なんかこう本をあのサイトで紹介されてたけど、なんか
500年の、はいはいはい、
あれはあそこで作ったんですか。
そうです。
あ、そう、
そろそろ音楽でも行きますか。
うん、いや、なんか今日はね、
うん、
ちょっと
題名から外れてるけど、
いや、外れてますよ、だんだん近づいてる、
ね、坂井さん、自分が日本に行くからそっちの話がちょっと興味が
いや、でも、ブラジル情報を共有して
っていう、あー、なるほど、
日本でやろうが、
ブラジルでやろうが、はいはい、
日本のやつらのがどっちかといえば、
うん、
うまくいってる、
あー、そうだね、今度
さ、情報を共有して
、桜田、日本出進出、
だから、じゃあ、うん、いかにね、じゃあ、うん、まあ、
はいはい、
ジャーナリストが、
ええ、
ブラジルで日本を売り物にしてサバイバルするかという話に持っていこうかなっていうところで、うん、一曲じゃあ行こうとか、
何行く、
心一つ、
あ、いいですね、これはですね、この、うん、結構いいよ、バラバラなねあのこのバラバラな状態を心を一つにして100周年にしようっていうテーマ曲で、あの井上由美さんという方が、
100周年っていうのは、
ええ、
で
のえ、そうです、2008年に向けて日系人
一つにしなきゃいかんのですか。
いかんらしいよまあ我々バラバラな人
間、
私もね、バラバラの強さがいいんですけど、よく行きましょう、井上由美さんで心一つに、どうぞ。
後で刺されるんだよ。
どうせ誰も聞いてないから。
いや、
どう
ぞどうぞ。いや、これね、今聞いてる、人もいるんですけど、
何人聞いてるのかな。
ダメダメ、突っ込んじゃう。
でも見ればわかるよ。
いや、一つはこれ、誰か聞いてるという緊張感の中で、一発撮り、
一発撮り、あ、一人、ありがとうございます。本当、高橋さん元気ですか？
違うから今日はね、だからヒロさんはいないみたいな。
ね、ヒロさん今日はやっぱだって水曜からいきなり日曜じゃね。
まあ少しじゃない、
あ、まあ少しにもピコピコの、
なんか
チャット聞いてくださってる方、チャット、わかんないんじゃない？どうやればいいのか。
で、まあ一発撮りで、まあこうやってやって、あとまた録音でね。
はい。今、準備中なんで。はい、今、音楽をかけてる間、何喋ってたの？
悪口。
誰の？誰の？
言えないです。
言えない、私がいない。私の悪口じゃないよね。
だって聞き耳つきどこ行ってもトイレでも
行きはないからさっきの電話は誰かチェックしながら。
本郷さんってさ、なんかほら携帯に、
そう
誰か
な、誰かな。別に悪意ないんだけどね。
でもそれがね、このご所得職業にぴったり合ってる。
職業、これお金もらってないから職業なんない。これ仕事、
全人類のために。
全、誰も人類いないと思
って。じゃあ、さんのじゃあ
人生を続きですけど、そうして学校卒業し、
でまたほら JB ジャパン、ブラジルコミュニケーションをって
やめてしまった。はい、もう
すごいじゃん、職歴がね。
そうですかね。
全然こだわりない
みたいな。でも桜田さんのパン屋とかもすごいじゃん。
でも俺はほら、あの雇われっていうあれじゃないから。
ああ。
自分でなんかあのパン作っちゃっただけだからさ。
ああ。
ねえ。それでまあね、ってすぐやめてしまう。
はいはい。常にでもほら確保というか、そういう志があるわけですよね、きっとね。
でもね、やっぱりあの出身が大阪です。
大阪です、
はい、大阪のどちらでしたっけ。
大阪のとあるところ
で、とある北の方だよね。
やめる前
じゃなくて、あと次のね、ええ、その辺はね全然違うね。
そうですかね。
ある意味賢い30代、
ちゃんとね、
計
画、
人
生計画。
まあ、そういうもんでもないですけどね。
で、ってやめて、それからどうした
の？やめたときに、それで、その、日本の社長からメールが来て、で、まあ、今月末です、おしまいっていう話になって、で、それが。
結構、あの時ショックだったよね。
いや。
違ったの？
あの時に、それで、その日、あれ、年明けちょっとかな、で、月末まで、だから、2ヶ月あったのかな、1ヶ月あったのかな。なんかだからその日に知り合いのとこ電話して、でそこでじゃあ働こうやっていう話になって、 だから別にブランクなくまた次の仕事やって、
ブランク嫌いなんですか。
え、
僕なんかね、その切れ前に2、3ヶ月なんかぼんやり
して、
僕は切れできないっていうのが、
僕はあまり好きじゃないですね、ぼーっとしてると。
じゃあオタク系じゃなくて、
いや僕はでもヒッキーですよ。でも結構
何
引きこもり、
あ
とあと不愛想だし、
初代引きこもり
っていう、いや岡村さんじゃない、
岡村さん引きこもりじゃない
ですか。
いや
岡村さん違うでしょう。
あったって言ってたもん。
いや
岡村さん、絶対今度ゲスト呼んで聞いてみる私。確か私ね、ブラジルって本当引きこもりというかヒッキーだった人多いんだなと思った。
一つはここに来て、それが治るっていう人が多いんじゃないかと。
そう、ぜひいらしてください。引きこもってる皆さん、治るんです。
まあ、治らないかもしれないけど、症状は良くなるような気がします。
改善される。というかさ、こっちはさ、なんか太陽もカンカンと照ってるしさ、オッケーじゃん。なんか引きこもってもさ、で引きこもってるのがバカらしく感じるじゃん。日本ってなんかどんどんどんどんこうドドドッと入ってきそうな気がする。
いや僕今でも引きこもりしたいでしょ。
嘘。
パンタナールとかにね、
でも
牛とか。
それって引きこもってないよ。
ダチョウに囲まれて。
違う違う、サンパ
ウロのバンドの感じだから。
そう、
そうですかね。
それ引きこもってない絶対。
いや
で人間嫌いっていうの。
ああ嫌いですね。
ね、
うん、
それだから湯川君とかパンタナールでね、人間嫌って生きてるじゃん。
僕最初だからカナダに引きこもりしようと思ってた、
それ引きこもりじゃない、引きこもりは。
マスを釣って、シカでもね、鉄砲でやって。
人間嫌い
っていう。
カチサコさん
嫌われてるんです
よ。人間嫌い多いよ、でも。そうそう、違うんですよ。自分が嫌いなんですよ。
でも結構じゃあ、
動物好き多い。
よくしてて、疲れちゃって人間嫌い。
愛想でしょ。メタンコブ愛想でしょ。だから
でもなんかさ、
なんていうの、ほらなんかの集まりとかで企業の人とかバーっていても名刺も交換してないし。
でも結構。
名刺をもらおうって10年早いわ
よ。いやいやいや、別にだから向こうから言ってきたら、ああ。
そうですね。
でも結構そうじゃないところではちゃんとこう、いや、やってると思うよ私。ちゃんとそれは社会的常識の範囲で。
常識ないですから僕。
非常にね、すぐ未練もなく職業変えてしまう。職業変えてない。
そう、会社を変えてるだけでしょ。
あ、そうですね。
うん、
自分は就職はするけど就社はしないっていう。
あ、言ってたよね。
人がいますけどね。
そう。
じゃあまたじゃあ、
やって
会社が。
そうですね。というかね、僕昔からね、だから小学校の時かな、だからカナダに住みたくなってから、どうやって住めるのかなっていうのがずっとテーマだったんですよ。
うん、
で、その時に思いついたのが、作家、物書きっていう、
うん。
だけどまあ作家になれるわけないんで、あれだけども。で、それでその時に、その、なんで作家とかそういう物書きって思ったかっていうと、
うん、
その、原稿用紙さえ送る手段があればどこ住んでもいいわけじゃないですか、
うん、原稿さえ送ればね、うん、
でそう思ってはいいなと思って、
かわいい、
うん、でその次にファックスっていうのを高校時代に知って、
うん、
で電話線があればどこにでも住めるんだと思って、ますますそういう
感じならなければ、うん、
カナダに筆記してやろうと思って研究してたんです。
ネットラジオがあれば
です
ね、ネットも喋れるし
喋る。それを買ってくれるか聞いてくれるかが大きなもん。
だから高校時代にそれでインターネットの前のパソコン通信ですよね、うん、ああいうの、いやいや、やってないです。そういう存在を知って、うん、でやっぱりそうなんだっていう気持ちだったん
です、ね、予言者のような。
だからそのなんていう、小学校の終わりぐらいからずっとそういう気持ちで
まあ、やってたから、その計画通り着手
そうですね。
今は翻訳の
翻訳がメインですかね。
それはどういう翻訳を。
翻訳はね、経済から、まあ、全般 多いですかね。経済が中心ですかね。
会社の名前言わないもんですか。
言わない方がいいですね。
仕事としては仕事、ね、それがまあ JBC から次の今の職業になるわけですね。
いや、その前にだから友達の別の事務所があったんですよ。
あ、本当に、知らなかった。
それはね、出稼ぎの関係の事務所で、っていうかね、そこでね、僕何もしなかったんですけどね、座ってるだけ。座って、そのおじさんが、あのほら、一人でポツネンとやってるから、話し相手するっていう。
何ヶ月やったの？それいいじゃん。給料もらえたの？
そう。
いいじゃん、それ。それは私の
話し相手して。
ボーエルさんの会社。
話し相手して。
何ヶ月ぐらいやったの？
お昼ご飯一緒に食べて。話しながら食べて、一緒に食べてあげる
っていう。何ヶ月
やったの？あげるって、そういうあれなんですけどね。
お金出してもらって。
そうそうそう。
何ヶ月やったん？
2ヶ月ぐらいかな。
3ヶ月。いいね。私それだったら私もできそう。
そういうあのご老人がいらっしゃる。
大久保の三人電話してくださいとスカイプで、あのいつでも。ねえ、そっか。
事務所にスカイプ教えてお金をもらう。
もらう。
とかまあ本当のこと言うと、そこを事務所代わりにして、あのなんかフリーでやろうかなっていう。でそれで今の会社の会社っていうか、あれの前の社長が、あの来ないかっていう話になったんでね。
前の会社の社長、
いや今の会社の前の社長。
ああ、はいはいはい、前社長ね。今社長変わっちゃったからね。
そうそう、
それ
で呼ばれて
翻訳
手伝いに行ったという。
それで毎日あれですか、もう翻訳文書き飛ばしよう
とか、インターネットとか見て、
うん、新聞と、
新聞と
1日、いや、そんなにない、15。
今、翻訳業は何年前からやったんだ、その、ポルトガル語が翻訳
で。元々の翻訳は新聞社時代に。
もう始まってたのか。うん、
だけど、その時はね、とある、その、翻訳の、翻訳のページのデスクの人が、ほら、これは大体こういうこと書いてるんだよって、日本語でちゃったら言ってくれたのを、日本語に、読める日本語にまとめるっていうのが仕事だったから、
はいはいはい、
あの別に翻訳はしてない、と
ん
でもなく何もやってないっていうか、
いやいや、
うん、
自分でじゃあこう今みたいに全部やれるようになったのはこの仕事始めて、
ね、JBC かな。
あ、はいはい、うん、
JBC 一人で全部やってたから。
あ、
でその前にだから日本で通訳やってたでしょ。だから少しずつ増やしてって感じかな。
どうなんですか、その翻訳業、まあ通訳、その性に合ってるんですか。全然合ってない。
ああ、いや、っていうか読むのが好きだから。読んでるついでに、読んでるついでにそういう日本語の文章にして他の人にも読んでもらおうっていう。
どっちが好き、翻訳のと実際に自分が取材しに行って話聞いてます。
実際の方が面白いでしょ。オラオラっていう、
ね、
カメラ右手に持ってさりげなくガチンと殴ったりなんかしながら、
ね、
そこまではないですけど。
でももう既存の新聞社には入る気はないわけですよね。
あ、ないですね。
今本当は
入る気はないですけど ね、
作る気がある、買い取る気が、
作る気は、
ミオくんの世界、ぜひ買い取っていただいて、スポーツミオか、ミオスポーツかなんか作ってます。
面白いね、まあ、皆さんの話で言うと、あのちょっと斜め横にいていろいろその新聞批判をしてもらうのは一番面白いかなと思うんですけどね。
あの外野席としては、
それはかなりね、いい切り口だ。それで美穂さんはね、非常にあの情報のねソースがね広いんですよ。まあもちろんね、ブラジルのニュースでしょ、から、どこでどうやってね、こんなにいろんなことを探してくるのかなと思うぐらい、それをね、サイトで紹介してくれてるっていうのはね、私には非常に
助かる、
お役立ちされ
る。キッキーだからじゃないですか。
ぜひ、キビダンゴね、
皆さん読んであげてください。
キッキーしてますから
ものすごい量読んでんじゃない、毎日。
僕ね、そうですね、ほら、なんだっけ、今サイトのなんとか、なんだっけ、あのサイトを閲覧するブラウザーでなんとかタグ、タグなんとかってありますよね、ああいうの使ってないんですよ。
使ってない、
使ってなくて、インターネットエクスプローラーでやってるんですけどね。で、一つのところに、 あのほらフォルダーとかで分けずに一つのところに一日、うん、この日一日毎日見るっていうのを入れてて、
うん、
あのブックマークをね、それをずらずらずらずらずらずらとこう分解していくっていうパターンで、
は
い
は
い、
じゃあ見る一応ページは決まってるわけだ。
大体決まってますね。だから一日どれぐらいだろう。だから翻訳だけで大体20ぐらいいってんのかな、ページで言えばね、
うん、
だけどそれもサイトで言えばほらね、どこどこの新聞社とかそういうのだから、でそれプラスそういう関心のあるところを一発で入れちゃってるっていう、うん、
それで結構最初の午前中ぐらいかかっちゃった、そうだよね、そうだね、
よく早いんですよ。
読むの
早いの、すごくね、あの読むのと書くのが早いんですよ。ね。
ちゃんとね、そう理解してるんですよ、記事の、うん。しかも、うん、批評してるんだから、すごいよね、
うん。頭がいいんですね。
いや、そうでもないですよ、ね。
あの、ピアノやっててね、打ち込みも早い。
ピアノ？
ピアノやってたんですよね。
昔ね。
昔ね。だからね。
ピアノ
を打ってるから指の動きがいいんでしょ、うん、
あ、ピアノやってたから昔、
うん、
どれぐらいでした？
僕ね、小学校の4年生ぐらいから3年間ぐらいかな。
いや、それはどれあたりまで？
ピアノの、
いや、もう全然ベーシックのあの、
ね、
ピロッポロ
バイオリン、すごいじゃんみんな、
うん、
でも、あ、確かにね、ミオ君の打ち込みの素早さっていうかね、あの、うん、その辺の脳みその回転はすごいですよ。
ピアノやってたからっていうことなんですか？
あのね、多分ピアノやってる人、あ、特にかなと思うけどね、わかんないけ
ど、ドラムは
桜田さんはほら打ち込むときに一個ずつこうちょっと俺喋りながら書けないからっていうじゃん。それは多分彼はないかもしれない。
じゃあ何、喋ってることと全然関係ないこと書けるわけ？
ちょっと聞きながら。
どうですかね。
ないでしょう。
それはないでしょうね。だけど。
でもあの打ち込みの仕事なんか一緒にやったらすごい。
指では書いてる。
でも近いことやるじゃん。あのさ、仕事で我々あの同時打ち込みの時に違う悪口を言うとかね。
先読みするんじゃないですか。わかんないけど。だから書きたいことがもうできてて。変えていくだけだから、うん、
その辺は本当に早いです。
わかんない
。いろんな、まあ、あの割とね、日本的に言うと、まあ、点々として
でももっと点々いっぱい
あるだけど、うん、まあ、職業的にはちょっと一貫してね。
そうですね、
人の批判社会の批判大事な
、まあ、でもそういうとこが一
貫して大事。
あの割と
比較
的何歳で
した
っけ？
今年
35。
若い。
割と若手の割にはこうなんかずっしり
と。体重が違う。
いやいや。頭の重さが。
頭いいですから。
それでね、一貫して、で、まあ、これからですね、まあ、まあ、これずっとこうサバイバルやっていきますね。さらなる。
展開を。
いや、というかね、サバイバルは僕してないんですよ、別に。
うん、そう思う。あ、つかでも、ミオ君的にはしてなくても、他から見るとそう見えるよね。
だから、その、何か、例えば新聞社で働いているときに、新聞の仕事を自分が思ったようにやりたいものがあって、それでそれをずっとやってて、うん、やってると、その、なんていうのかな。次に繋がってくるじゃないですか、自然と、
はいはい、
うん、あ、こいつはこういうのやってるんだったらうちに来てくれとか、だから別にサバイバルとかじゃなくて、
自然の流れでたまたま仕事は変わってる、うん、でも生き方的にはサバイバルって言いたいのかな。
だからどこに行っても大丈夫という、まあ、生き方を目指してるっていうのが、まあ、だんだんとこう現実になってきてるっていう感じです
よね。いや、みんなどこに行ってもっていうのはね、僕はね、なるべくやめたいんですよね。
あ、そうな
んですか。あのっていうのはその新聞社もそうなんだけど、うん、結局ほら記事も書けるし写真も撮れるし、
うん、
あとほらページ作りに、ね、編集できるとか、
うん、
それできても所詮何でも嫌ですからね、
うん、
それだったら記者だけ、記者だったら記者だけ完璧にいけますっていう方が絶対強いと思うし、
うん、
ね、何でも嫌よりは、
うん、
どうなんですかね、ブラジル割とほらブラジル人っていう って、まあ、働いてる人って、うん、器用な人多いような気がするんですよ、ね、
ブラジルで働いてる日本人。
いや、日本ではどちらかといえばサラリーマンも割とこう、ね、こう専門こうあんまり何でもできるっていうんじゃあのダメっていう感じがするんですけど、うん、こっちではなんか何でもできるっていうのがいいのかなって思うんですよ。
いや、器用貧乏やっぱりダメじゃないですか、
ブラジルでもダメ、
うん、と思いますよ。
そうするとじゃあなんか一歩、
いやだから僕思ってるのはもう本当に情報を集めてそれをまとめるっていうかね、うん、何か関心のあるのをバイアスにして情報を集めてそれでまとめていくっていうパターン、
う
ん、
そのバイアスというのはまず
何ですか、ね、バイアスなんですかね、単に自分の関心なんですけどね、うん、
自分の興味、
これ
で飯食えるってのはすごいと
思うね。食えればね。
でもね、僕にとっては、ね、美容さんはそういう人ですよ。美容さんの興味、うん、例えば美容さんがこれいいよって言ったものに僕は割と追従してます。
あ、
そういうなんか才能あると思うんですよ。
そうですかね。
どうなんだ
それだけだと言えるしちゃう、
って言われると
へい古代感
動して、うん、あの情報をあの読んでますよ、ね、
あ、
ぜひね、それは
続けていただいて僕のため
自信、
あ、
いやいや、
桜田詩人
で、まあさらなるですね、その
今後の展開、
どんなようなんですね、
いよ展開、
いや、やっぱりそうですね、っていうかだから昔から変わってないんですよね。その何かを書いて、書いてっていうか何か情報を出して、うん、それで生きていくっていうのは昔から変わってないから、
うん、
うん、それをその何かを情報を出す媒体が変わってるだけでね、
うん、
どうですかこのインターネット、まずそのホームページにね、あの、やっていらっしゃるんですけど、まあ、そういう自分、まあのメディアっていう、っていうもんだと思うんですけど、
いや僕はね、その、まあ、僕のやってることっていうよりは、うん、その全体としてね、インターネット、うん、面白いですよね。その今まで例えば新聞だったら紙に書いてね、それでしか読めないでしょ。しかも情報も遅いかもしれないし、大事な情報だけど例えばどっかの大手の新聞に行くと地方のネタなんかちっちゃくなるとかね、
うん、
そういうのがあるから、やっぱりインターネットの方が面白いですよね。その情報が出てきたところから発信できるっていう面白さがね。
好きなだけ書ける。目疲れないでも。あのさ、私とかさ、目好きなんだけど、インターネットとか。でもずっと画面を追ってると目が疲れませんか？私だけ。
本は疲れない。
本とか紙の方がまだ疲れないかな。
このノートブ
ックなんか私のパソコンが悪かった。キラキラしてるよね。
あの高度が高いんじゃないですか。光らせすぎて。
もうちょっとじゃあ高度落とせばいいのかな。どうやって落とすんだろう。明るいか。
ね、でまあインターネットをまあ今自分のメディアですね。でまあ さらにあれですか、ね、インターネットを。
いや僕自身のことですか、その
そ
のどうするか。
結構割と紙好きでもあるの
かな。紙好きでしょ。
紙に吸ったものが、
うん、便利ですよね。ああ匂いはね、昔ですね、日本にいた頃ですね、あの新刊書買ってね、クンクンっていう、
やっぱりあれですか、じゃあ紙媒体もやっていきたい。
いや、今の翻訳、こだわりはないです。
翻訳っていうのはそれはどういう発信、
メールですね。
メール
で、紙はあるけどごく一部、
で、まあ、これからですね、じゃあ美容さんが、まあ、さらなる発展っていう、なんかこうその辺のこう新聞社を買い取る、
僕ね、だからあの、まあ、紙か、ね、あれかっていうのはそのなんていうか利用の仕方がそもそも違いますよね。デジタルデータになってると後からいくらでも利用再利用できるし、紙だとその辺がしにくいじゃないですか。だけどその紙だと パラパラページめくってね、うん、探しやすいとかそういうのもあるけど、うん、そのデジタルだと逆にピンポイントでねその言葉を探しやすいっていうのもあるから、うん、それは利用する人が選ぶもんですよね、うん、こっち側からこうじゃなくて、うん、でそれ考えたらやっぱり新聞とかでも、うん、なんていうんですかね、紙を紙に出たのをインターネットに載っけるっていうんじゃダメだと思うんですよね。
まあ、それはまあそのねどういうメディアでやるかって話ですけど、そのまずまあブラジル情報を武器にしてるってことなんですけどね、まあ、武器になりますか？
ならないでしょ。いやっていうかっていうか需要の問題でしょうねそれはね、うんうん、だからそのならないんだったらそれをどうやって需要を掘り起こすかとか、
なんか観光客が10万ばかし出た
とか、ああそう、
あそういうことも
日本からの世界からの世界からブラジルにでしょ、うん、普通ことは日本人ってわけではないわけよね、
日本人あんまり食えない、
う
ん、
食えないよね、うん、
だけどだからでもそれだってその観光情報も多いのは結局今中心になってるのはそのあれでしょ、あのなんていうの、あのこんなとこありますとかね、そこじゃあ結局なんていうか、じゃあそれで利用して人が来るかっていうと、そうそういうインセンティブは与えられないですよね、それだけじゃあね。だけど例えばあのここに行くにはこういうルートでがあるとか、そういう細かい例えば地球の歩き方でしたっけ、ああいう感じになってくればね、また別のね、利用価値が出てくるっていうか、だけどそれを一つのその旅行代理店がじゃあうち使ってくれって言っても難しいですよね、だからそういうどういうふうに提示していくかっていうか、そこじゃないですかね、
なんかこうアイデアないですか、
どこですか、武器にするという、うん、
こうやこうやったらいいんじゃないかっていう、あのブラジル情報を武器にしてるっていう、だからまあ一つはそれで、うん、まああのね、美濃さんたちのジャーナリストが、うん、まあ、ポジションに乗るとか、うん、ベンツに乗るとかいうことでもあるわけだけど、まあ、日本の人たちにそういう、ね、ブラジル情報を、まあ、知ってもらいたいっていう気持ちもあるわけ
です、うんうん、そうですね、
それはまあね、僕ら暮らしてて、まあ、いいとこあるよって思ってるのが、そういう、まあ、一つはまあ、ちょっとね、一環で、そして、そういう活動をなさってる、
どれだけその情報が、武器が、いや、っていうかね、武器じゃないと思うんですよ、その情報、提供する情報がどれだけ利用できるかっていうところだと思うんですよね。その受け取った方が、受け取った方が利用できればどんどん利用してもらってっていう、だから
一つは経済の、まあ、動きとかそういうところで、まあ、例えばね、会社が運営するとか、
うん、はいはい、そうですね、それとか例えば新聞社絡みで言ったら老人問題とかね、こっちの人元気ですからね、じいさんばあさん、いつまでたっても死なないしっていうか80、90過ぎて
まだ80、
ね、なんていうか、あっこのあっこのばあちゃん可愛いんだよとかそんな話でしょ、う
ん、あでもよくはずっと言ってるんだよね、うん、シルバーこれからね、うん、ですよ、確かに日本だって今金な、ただ日本人の短絡的なそのポルシェ乗りたいとかさ、あのブラジル情報で武器にして金儲けたいっていう考えとか、日本人は結局金になる方にバッと行くから、今ブラジルじゃなくて中国とかアジアに目が向いてんじゃない、でも世界的には資源があるからブラジルだって見てるヨーロッパは多くて、うん、
まあ、ブラジル情報っていうより日本語じゃないですかね、我々がやるんだったらね、その日本語で例えばたまたまそれがブラジルにあるだけでね、あるいはブラジルから発信してるものであって、ブラジルっていうの情報とかそのものじゃなくて、ブラジルたまたまブラジルだけど、例えば俺はこういうものの見方しててどうですかとか、それがそのたまたまブラジルだからこういう見方したっていうのかもしれないし、でそれがその情報を受け取った人をどういうふうにね、あの利用するかっていうか役立つかっていう、そこだと思うんですよね。
まだほら日本の人っていうか日本人っていうかさ、情報がタダだと思ってるでしょ結構、
ブラジル人もね、
ブラジル人もか、うん、だからそこが本当は情報はこれからあのお金を払わないともらえなくなるものだけど、タダだと思ってるところに温度差があるんじゃない、
このネットラジオもお金を取る。
いや無理でしょうね。これは好きなこと
だけど。情報はこれからどんどんどんどん値段がつかなくなるでしょう。
ね、で、うん、難しくな
る。その情報そのものに値段をつけるっていうのはあれですよね。難しいですよね。例えばその新聞だって新聞の紙が売れてるんだってね。新聞の情報じゃないかもしれないし、
でもこれから日本だって今度地上波がなくなって、はいはい、あれだと例えばなんだっけ、それこそ野球のやつも巨人の視聴率が下がったからうんぬんで、うん、スポーツチャンネル持ってる人しか、お金払ってる人しか好きな番組が見れなくなってくる、はいはい、っていう時代になるわけじゃん。
それはそれはでもほらなんていうのかな、囲い込みの方だもんね。
そうね、
うん、だからインターネットでどうとか我々が何かやるっていうのはその囲い込みに反対していく方だから。
そうね、開ける方だからね、うん、だから、うん、どうですかこのインターネットラジオご出演なさって。
おすごいですね。何がすごいって、こうすごいで片付けていいのかっていう気もしますけど。
何がどう、
すごいって言いながらシュシュ
シュシュシュ、どう褒めようかどうけなそうか、
とかそのなんていうの、新聞もそうだけど、うん、一昔前ってそれなりの機材と全ているわけじゃないですか、
うんね、12レアルのマイクで、
うん
すごい。
いやっていうか、だからそれがやっぱり情報のなんですかね、広がりだと思うんですね、これからのね。
うん、
で、当たり前だけど、うん、その例えば大阪の何かの情報を調べたいときに、うん、なんていうのかな、大阪の新聞とか読むよりは、うん、インターネットでなんかブログとかでね、うん、発信してる人探す方が面白いとかね。うん、逆にもっと役立つとかなってくる、うん、なってきてるわけじゃないですか実際、
うんうんうん、
でブラジルの情報だってそうでしょ、うん、そのなんか本になってるのを探すよりは、うん、逆にインターネットで探した方が最新だし、
ね、
うん、だからそうだと思うんですよね、うん、
また出てくれる。
ああ、はいはい、
よかった。
いつでも、
まあ、今日、まあ、おいでいただいたのは一つは、まあ、皆さんがね、うん、いろんなソースを持ってるんで、はいはい、そういう話をね、ネギがあって
はい、はい、
っていう、まあ、下心もあるから、忙しいんでね、
まあ、日曜日はダメよ、
はいはい、
スカイプとかで、
うん、考えながら、
いいなと思うんです
よ、はい
はいはい、
日曜日 ね、
あ、ちょっと日経社会コーナーも行かなきゃいけないよ、うん、
でも、
うん、ボールペンで頭書いてるし、
レギュラーゲスト、
レギュラー
そろそろ、
まあ、
音楽でもいい、
とにかくこうやって、まあ、皆さんがメディアを、ね、うん、やってらっしゃる、活躍してることに、ね、心が期待したいと、
ファンなんです
よ、今日は、ね、日曜日お休みのところですね、
困っちゃった
り、
ありがとうございます、音楽ではでもなんかちょっとかけて、どうする、姫松茸でも行きましょうか、
姫松茸ですか、
ソージャポネシック、でえ、じゃあソージャポネーザ、これはですね、なんかポルトゲースが入ります。大丈夫大丈夫、
え、じゃあ
また井上由美さんのなかなかポルトガル語が入ります、行きましょう、じゃあ日経社会のとおり、はい、
ブラジル戦後移住50周年記念テーマソングを披露いたします。歌手の井上由美さんに歌っていただきます。ソウジャポネーザ。
で、あ、というわけで、イノベンサの、ソージャポネーザ、アイアムジャパニーズということですね。ソージャポネーザって。ねえ、なんかこれはですね、戦後50周年移民の、なんだっけ、戦後移民50周年の時のテーマ曲になって、なかなか移民坂を、でもね、聞いたらね、ユミ、ユミさんが、日本ではやっぱり受けない、こっちではすごく受けるんだけど、っていう歌でした。で、
ライブ。これも一つの、なんていうかね、ここに一つのマーケットがあるわけだから、
そう。
それいいよね、
ね、うん、すごく。
言ってみれば、まあ、僕なんか、要するに、ブラジル人相手に、日本の肉まん歌はどうなるかとかさ、
そう。
そういうなんか限定されたマーケットで、そう。なんかするっていうのも、
そうそう、ね、だからね、あと2世3世日本にいるブラジル人の人にもすごく受けるって、ソージャポネーザ、日本の気持ちを持ってっていう、
うちのさ、日系の割と若い子とか、
月
広しが好きですと
か言うんだよね。
月広しあれに似てるんちゃう、なんだっけ、セルタネー、ムジカセルタネージャに似てるんです、雰囲気が。あれをね、日本語と思わずに漠然と聞いてると、うん、ふとね、そういう
セルタネージャーって言ったらこっちの音楽映画みたいな、
カルロス的なっていうような、なんか捉えられ方かなと僕は思った
んですけど、ね、昔いつだったかな、んかめちゃめちゃ疲れてる時に友達の車で移動してて、で、彼が五木ひろしをパッとかけた時に、思考回路がもう完全に停止してて、でふと本当にね、あ、これはマジかセルタネージャーじゃないかと思ってふと聞くと五木ひろしだ。
あ、それだってセルタネージャーこっちで聞いて、あ、ブラジルの縁かねと思うと思う。
そう、うん、
ということで、じゃあ今週の日系社会に移って、
どういうこと
だ、なんかセルタネージャー、縁下の心、日系社会、コロニアじゃないですか。
いや、だからね、五木ひろしが好きだっていう人にとってはこの井上さんのね、
あ
いいかもしれないですね。
で、でもだから言ってて、湯葉農場の子なんかみんな歌がうまいんだけど、例えば宇多田ヒカルとか最近のね、なんだっけ、なんとか舞ちゃん、くらきまちゃん、くらきまちゃん、
くらきさんじゃない
とかの歌も当然歌えるし好きなんだけども、ちょっと昔の歌の方が腹に力がこもっていいっていう、お腹に力が入って、まあ、もうちょっと新しいのかもしれないけど、そういう歌の方が好きだって言ってましたよね。まあいいや、
どっぷりとですね、
どっぷりとそこのコテコテに入ってる。
じゃあ
今日何したんですか、今週は。
今週はですね、特に何もしてませんけどもね、まあ
でも毎日記事をとりあえず書いたんです
よ。まあ一応仕事はしておりますよ、こう見えてもですね、6日仕事もしてませんという
一番思い出に残った取材は
そうですね、まだこれ新聞記事今日あたり出てるのか出てないか知らないですけどもね、なんて言うんでしょうね、ピラシカーバという、ここから170キロぐらい行った、なんていうんですかね、町があるんですけども、ピラシカーバっていうのは何やったかな、魚が集まる場所という、先日のなんか河野家さんがピラというのは魚と言ってましたけど、このピラという名前がつくところが多いと、
はい、
ピラシカーバもその魚が集まる町の一つだって言うんですけども、
何キロぐらい離れ
て、170キロぐらいですね、バスで2時間半直帰し、
サンパウロから
市内から、はいはい、でそこにですね、昔というか、東京大学ですね、はいはい、出身で、なんかなんていうかな、お米をね、新しくその、なんていうんですかね、まあ、新品種を開発しまして、
稲
をね、でその人が何ていうんですかね、その自分の安藤さんという方なんですけども、はいはい、もう73歳の、まあ、お父さんなんですけども、この方の名前がついた米が、この前何ていうんですかね、サンタカタリーナっていうブラジルの南部の方の学会で表彰されたと、その取材に行ってまいりましてですね、でこの方は、まあ、何ていうんですか、長年その原子力のですね、放射線によるその、変異種という育種法というのをやってんやけども、それでなんかたまたま今回の品種をですね、開発されたと、でその貢献が認められたということで、まあ、表彰されたわけなんですが、
どんな人でした、
まあ、なかなか学者タイプのエリートみたいな人でしたけどね。
何歳で来てたの、ブラジルに。
学生終わってやから23、4歳で来てんじゃないかな。
もう50年ぐらい。
50年ぐらい来てますね。
東大出てじゃすぐ。
すぐに。
東大出たけど就職がなかった。
でもなんか海外に出たかったらしいんですけどね。まあその辺はなんかオフレコの話でちょっと言ってくれなかったんですけども、あまあ何しかそのパターンでしょうね。
で、
結構いるんだよね。
行けますよね。
結構人気のお兄ちゃんも東大生。
違う、ブラジルに来て
る。あ、そうか。
来てる人。あ、結構。
ダメですね。
結構隠れ東大っていうのがいるんじゃないですか。
いるんじゃない。
つい隠してしまう。
うん。そうですね。
ような状態の人も多いんじゃないですか。
まあね、まあ東大。でも自慢する人も多いんじゃない。
そうですね。
自慢する人は会ったことありますじゃん。
東大でですか。東大で自慢しないですね。
私知ってるおばあさん今80何歳でお父さんがこっちにいる人ね、もちろんで小さい子です。お父さんが帝国大学だったって、東大みたいな場所の。
帝国大学っていっぱい。
あ、でも東大の方の東大帝国大
学、元々の
ドック大学だったよね。東京帝大の農学部かなんかだった。そうだけど。あれ、ドック大学の帝大は埼玉大入ってないよね。ね。いやでもその人は東大の帝国大学だったので、でもなんか情けない情けないって言っていけないか。いい印象ってさ、なあ、わずか7、80年までよ。ね、
まあ東大元暮らしてます、ね。まあちょっとお決まりの。
何ごちそうになってきたの、お昼ご飯。
ああ、まあ、昼飯はあとで。
東大ランチ。
そこのね、あのピラシカーバのね、なんか川があってね、うん、俺初めて行ったんやけど、うん、でそこにね、なんかそこではもう汚いから取ってないって言うんやけど、うん、魚の料理がありましてね、その川魚料理を食べながらビールをカッと飲んでですね、うん、でまあそれもおごっていただいたという
ね。まあ、そういえば川魚もほら美味しいやつ、あのね、坂口さんのお店も行
ってた。ああ、でもね、はい、ま、
レストラン情報もおいおい、よくない？
坂口さん、坂口浩二さんが。
坂口浩二さん。
そうそう、あのマッシャードジアシスというね。
お店の名前なんです
か。名前なん
ていうかな、
あとで政府に聞
きます。あの放題がですね、放題というんでしょうかね、ね、雷魚という、直訳雷魚、雷魚なんていう名前だか、ちょっと名前を忘れましたけど、すいませんね、坂口コース。あのいい店ですよ、
ね、
今度行きますから。でそこの人といろいろ話して、
トライイ
ラ、トライイラ、トライイラ、トライイラ、よくご存知ですね。トライイラですね。
やっぱり
住所はですね、もう、この際宣
伝。魚料理なんですか。
魚料理、これがですね、ほとんどがもう唐揚げ料理で、その雷魚の、唐揚げ丸焼きっていうのが、これがもううまいですね。で臭みもなくてなかなかうまい。
トライイラはね、もともと美味しい魚なんですよ。
なんかね、すごい油がいっぱいある中にドボーっとつけて、そうでないとあの骨とかカリカリになるのでやる。高温で揚げるんじゃないの？カリ。
高温で揚げたらだってやるじゃん。
いや、まあ、だからそ
こ。カリカリよりこういうのはあれじゃないですか、
うん、
かけ。
うんうん。
丸揚げの。
うん。
あれは低温でやるんじゃないの？
あ、そうなのかな。だってね、ここに書いてある話によるとね、120リットルの油で一気に揚げるので頭もカリッと食べられる。高温ですよね、先生。まあというのでいろいろな、今度来業、まあ
ちなみにね、
はい、
その安藤さんという米の話なんですが、
はいはい、
それは本当にあの安藤さんという
あ
お米の名前がついたんですよね。
そうそう、品種名がだから
三もつい
て、三馬です。
で三はあの
ブラジル
人、まあ日本では当然継承なんですけども、それはブラジル人がね、あのやっぱり安藤じゃなくて安藤さんじゃないとダメだということで、安藤
尊敬の安藤さん
ですっていう、
いう稲がブラジルにある。
でこれがですね、来年からなんかあのサンタカタリーナ州、それとあのリオグランジドスール州ですね、まあ俗に南タイガ州って言われますけど、そことボリビアでね、なんか大々的に栽培を普及するということで、まあ、うまくいけば再来年から市販されると。
でもブラジル前なんでしょ。
ブラジル前らしいんですよね。
要するにタイ
パテントというなるんでしょうね。
そうか、稲、まあの種類の名前なんでしょうね。だから星の光のあの星のなんとか星みたいな名前こと。
そうだけど、レモンの中のタレチとか、
あ
れは人の名前じゃないっていう人もいますけど、
そうなんですね。
年々僕は
吉岡市、ああ桃なんかもね、
ああの板こっちは板系ラン吉岡さんのお父さんの配置して
るだから、まあそういうの、ね、探してみるといくつかあるんです
よ。そうだね、
流通してる、うん、日本
人の名前、道もいっぱいあるしね。で、まあ、でも言っててなんかね面白い道、ほらふわなんとか名前が例えば桜田通りとかね。
事務者の名前、
ここも松本通りで。新聞社 の社長の名前のところがね。まあ、そういうことで。
そうですね。
硬いね松本氏。
ね、日本そのブラジルでいかにそのね、
日本人が
そうですね。の分野で、ね、日本
人が活躍してるか。高橋さんが前言ってたの、安藤さんっていうタイ米のような細長米。
まあ農学博士ね。だからまあ一応その方は自分でまあ言ってるから間違いないと思うんですけど、まああのブラジルのなんかその稲とかね。あるいは豆とか、あるいは植物というかまあ、例えば野菜類とかね、果汁類、こういうものにまあ間接的に貢献されていると、まあ、本人が言うから間違いないと思うんですけども
。まあ、今、昼飯代ぐらいは
もう十分。でもね、前2世の人が言ってたのが、いやー、ブラジルではね、すぐ神様になれるよ、ブラジルぐらいでよ、農業の神様、あちこちにいっぱいいるからねって。
でも、ブラジルは意外と神様ってないよね。神様っていうのは日本ですよ。
王様か。
神様
は
あれじゃないですか。神様ってだからブラジル
では言わない
でしょ。ペイだよね。
ペイですね。
ペレでさえ王様級ですから。
そうか。日本はすぐ神様になっちゃう。
そうですよ。王さんだって。ブラジル
情報。神様。
ちなみにあのヘイヘイ王様に声をかけるとき。
ヘイ。
くだらん。お疲れ様です。今日、本日もありがとうございます。じゃあ、音楽を、じゃあ、最後に。
いや、なんかね、逆光で松本さんの顔見て、ちょっと見え
るああ、そうそうそう、そうよく。では、本日も今日は、魅力をゲストで、っていう、姫松だけ行きましょう。園田さん、スポーサーになって、桜田さんのバス代出してください。お願いします。では、姫松茸、青木かな。札幌
から生放送でした。
ヘナトラ、ナティドシャン、ヘタウイクワウ、アンドテサン、ヘアボンプロペ。É salutar a solução, é conservar o corpo são, é uma realidade.